私たちは先週の時間、神様の証明と人間の意思について考えてみました。私たちが神様を信じているとしたら、私たちに与えられた席がどんな席であれ、その席は神様がご自身の摂理を成し遂げるためにくださった証明の席です。そしてその証明の席を、どんな困難があっても私たちの意思を尽くして守り抜くとき、まさにその証明の席を通して、その席をくださった神様の摂理が成就されることになります。創世記6章はノア時代に関する内容です。神様の目には、その時代は全世界が人間の罪悪でいっぱいの不従順な時代でした。その不従順な時代にノアの登場を知らせる創世記6章8節は次のように証言しています。しかしノアは主の好意を得た。神様が邪悪なすべての人間を拭い去ると決心したその不従順な時代に、ノアだけは神様の恵みを得ました。なぜノアなのでしょうか。なぜノアだけ恵みを得たのでしょうか。聖書はこのような問いに対しては何の答えも与えてくれません。それは神様の絶対的な主権であり、不思議な摂理だからです。その代わりに聖書は、神様はノアに洪水による神様の審判に準備して箱舟を建造するよう命令なされたと伝えています。地上のすべての動物と空中の鳥をおのおの二組ずつ収容できるサッカー場よりさらに巨大な箱舟でした。ノアは大型船舶の建造技術者ではありませんでした。ノアに箱舟の建造に必要な物資や妊婦を調達してくださったのでもありませんでした。神様はただ命令しただけであり、残りはすべてノアの責任でした。ノアはその責任を完遂するために自身の全財産を注ぎ込み、長い歳月の間労苦し汗を流さねばなりませんでした。それはノアが自分の意思を尽くさなければ世の人々のあざきりの中で到底果たすことのできないことでした。ノアは自分にまず恵みを施してくださった神様がお命じになされた箱舟建造の席を自分の信仰の席と受け入れ、自身の意思を尽くして証明の席を守り抜いたので、その証明の席を通してノアを第二の始祖として人類の歴史を新しく始めとなされる神様の摂理が成就できました。ユダ王国末期にも人間たちが不従順なのは同じでした。その中でエレミアは神様の御言葉を預かる預言者として生きていく神様の恵みを得た人でした。しかしその不従順な時代に預言者の席は栄光の席ではありませんでした。人間の不従順を叱り、人間の破滅を予告する神様の御言葉を代弁するエレミアは、不従順な人間からあらゆる労苦と迫害、暴虐を受けねばなりませんでした。私がなぜよりによってこんな侮辱の中で生きなければならないのか。エレミアは預言者の席を蹴り飛ばしたい心が一度や二度のことではありませんでした。それにもかかわらず、エレミアが最後まで預言者の席を固守できた理由を、彼は自身エレミア書20章8節から9節を通してこのように証言しています。私が語ろうとすれば、それは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに、私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまい、 と思っても主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。エレミアが蹴り飛ばしたい預言者の席をそのまま守り抜いたのは、神様の御言葉を伝えるその席の席が、神様が御心を成し遂げるために自分に任せてくれた正面席であることを自覚したからです。それで彼はあらゆる労苦と迫害と暴虐の中でも自分の意思を尽くしてその証明の席を守り、彼の証明の席を通してその時間時代の人のみならず時間と空間を超えて今日私たちにまでご自身の御言葉を与えてくださろうとする神様の摂理が成し遂げられました。神様の一人子であるイエス様も例外ではありませんでした。神様の一人子が人間としてこの地に来られたということ、この地に人間として来られましたが、ローマ帝国の皇帝ではなく卑賤なガリラヤの貧民として来られたということは神様の摂理でした。しかし貧民であるイエス様の生涯は貧しさのみで終わったのではありませんでした。貧民のイエス様の生涯は悲劇的な十字架の死で終わるしかありませんでした。十字架に獅子が釘付けにされ死の刑罰を受けるのは人間が受ける苦痛の中で最も大きな苦痛でした。それでその十字架の死を前にしてイエス様はゲツセマネの園でできることならば十字架の死を避けさせてくださいと、汗の雫に血がにじむまで切にお祈りなされませんでしたでしょうか。しかし最後までご自身の思いではなく神様の御心に従い十字架に進み、なぜ私をお見捨てになったのですかと絶叫なされながらもご自身の意思を尽くして十字架の死の刑罰を感受なされたことは、その十字架がご自身に与えられた証明の席であることをご存知だったからです。それでその十字架を通して罪と死から人間を救おうとなされる神様の摂理が完全に成し遂げられることができました。イエス様もご自身に与えられた証明の席をご自身の意思を尽くして守り抜くことで神様の摂理が成就されたなら、このイエス様を主人として使える本文の中のパウロとシラスも当然言うまでもないことでしょう。無念にも投獄されたパウロとシラスが両足に足かせまでしていたその真夜中、突然大地が揺れ動きました。それと同時に監房と監獄の門が開き、パウロとシラスの両足にはめられていた足かせまで一人でに外れました。深い眠りに正体なく陥っていた監獄の監守も驚いて目覚めました。彼は監房と監獄の門がすべて開かれているのを見るや否や自分の剣を抜いて自決しようとしました。フィリピの行政官が徹底的に見張るよう厳命したパウロとシラスが脱獄したのは間違いないと即断したのでした。その光景を牢の中から見守っていたパウロが看守に叫びました。28節後半です。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。汚い悪霊に疲れたまま悪徳雇用主に搾取されていた哀れな女性を救ってあげる善良な行いをしたのに、 パウロとシラスが無念にも鞭打ちの刑を受け、地下監獄に投獄され、両足に足かせまではめられたのは、彼らの意思とは全く無関係の神様の摂理でした。しかし、いつでも監獄から脱出できる状況が与えられたにもかかわらず、パウロとシラスが監房の中に座っていたのは彼らの意思でした。彼らはその日の夜の地下監獄が神様がご自身の摂理のために自分たちに与えてくださった証明の席であることを信じていたので、そのような状況の中でも、監獄から脱出できる状況でも、自分たちの意思を尽くしてその席にとどまりました。それでパウロは自殺しようとする感傷を静止しながら、私たちはここ監房の中にそのままいると叫ぶことができました。パウロとシラスが良い行いをしながらも無念の濡れ衣を着せられ、その夜その監獄に閉じ込められなかったとしら、その監視は永遠に救いを受けることができなかったでしょう。監獄の門が開き、足かせが外れた時、もしパウロとシラスが監獄から逃走してしまったら、監視はその真夜中に悲劇的な自殺で生を終えてしまったことでしょうし、それによって彼の家族は一生涯傷ついた心を抱いて生きていくほかなかったでしょう。しかしその状況の中でも、パウロとシラスが自分たちの意思を尽くして自分たちに与えられた証明の席を守ったので、まさにその席を通して、その真夜中、その監獄の中で監視とその家族を救われようとなされる神様の摂理が完全に成就されることができました。神様を信じるクリスチャンは、神様の御心が明日あそこではなく、いつでもまさに今ここから成し遂げられることを信じる人々です。それゆえクリスチャンにとって、今ここに与えられた席としては、証明の席ではない場所はありません。自分の属す家庭と職場は言うまでもなく、パウロとシラスのように善なる行いをしながらも無念にも投獄されても、その監獄が証明の席であり、私たちが地下鉄に乗ったならば、その車両の中がまさに証明の席になります。それでクリスチャンである私たちは、いつでもどこでも今ここで与えられた席を、私たちの意思を尽くして証明の席として守っていかなければなりません。その証明の席には、私たちが結ぶ人間関係のみならず、私たちが生きている国も含まれていると申し上げました。ですから前回の時間に、私たちが日本によって武力で国を強奪された日韓併合102年を迎え、大韓民国の国民として、私たちは再び外部の侵略によって私たちの生存権が脅かされないように、私たちの意思を尽くして私たちの主権と領土を守らねばならないと申し上げました。それと同時に、私たちはクリスチャンとして、神様がまさにここ、私たちにくださったここ、中国と日本の間に位置する朝鮮半島から、中国と日本と一緒に平和的に共存する未来を開拓していくために、私たちの意思を尽くして平和の架け橋の役割を果たすことができないといけませんと申し上げました。南北に分断された朝鮮半島の南側に住んでいる我が国の人々は、飛行機や船舶を利用せねば外国に行くことができないので、私たちに 外国はいつも心情的に遠くにだけ感じられます。自動車に乗ったり歩いては外国に行くのが不可能なためです。それで約30年前アメリカから自動車に乗りカナダとメキシコを往復したことは新鮮な衝撃でした。私が生まれて初めて歩いて国境を越えたのは1994年エジプトからイスラエルに入国する時でした。まずエジプト側でバスから降りてエジプトの検問所を通過し歩いてエジプト・イスラエルの国境を越えた後またイスラエルの検問所を通過せねば、通過しました。重武装した軍人たちは非常に厳しく警備する中身体検査と所持品検査がどれほど徹底しているか、お互い国境で対峙しているエジプトとイスラエルの深刻な敵対関係を体全体で感じられました。私が2回目に歩いて国境を出入りしたのは1998年スイスとフランスの国境でした。当時私は3年期限でスイスのジェノバ韓国人協会に使えるためにジェノバに行きました。しかしスイスのジェノバで家を求めるまで1ヶ月間私はジェノバより家賃が安いフランス地域の宿舎に滞在していました。ジェノバで16番電車に乗って終点で降りれば税関と呼ばれるスイスの検問所とスイス・フランス国境そしてフランスの検問所がほとんどひっついているようにありました。しかしその雰囲気はエジプト・イスラエルの国境とは全く違った様子でした。重装備した軍人はどこにも見当たりません。特別怪しく見える人ではない限り両国の検問所の管理たちは通過する人のパスポートや身分証の提示を要求しません。歩行者はただ笑いながら挨拶をして通過すればよいのです。挨拶しなくても大丈夫です。国境といっても地面に線が引かれているのでもありません。両国の検問所が向き合っていなかったならばそこが国境であることが分かることさえできないほどです。私は1ヶ月間毎朝歩いて国境を越えてスイスのジェノバに行き仕事をし夕方にまた歩いてフランスに戻りながら本当にたくさんのことを考えました。フランスとスイスの侵略と非侵略のつらい過去の歴史で絡み合っています。侵略と非侵略のその過去の中でフランスとスイスの間に見えない国境が確定されるまでその国境を互い守るためにどれほど多くの人々が血を流したことでしょうか。それにもかかわらず両国の国民が誰の生死も受けずに自由に国境を出入りできるところまでどれほど多くの人々の意志と努力が伴ったことでしょうか。3年間スイスで暮らしながら自動車に乗って旅行した西ヨーロッパの国境は大部分そのように自由で平和な感じでした。それは南北が、対峙する朝鮮半島の南側島ではない島に閉じ込められて生きていた私にはとても大きな感動でした。昨年に安息月の期間中3ヶ月間ドイツに滞在しながら私はさらに大きな感動を受けました。 約10年前、私がスイスで暮らしていた時とは違い、欧州連合の国家の国境に検問所が撤廃されていたのでした。2002年、ユーロを導入しながら貨幣統合を成した欧州連合の国家が国境を完全に開放したのでした。それでドイツから自動車に乗ってフランス、ベルギー、オランダのような欧州連合の国家に行く場合に、道路の案内板を確認しなければ自分が国境を越えたという事実を全く認識することができません。飛行機も同じです。欧州連合の国家から欧州連合の国家に飛行機に乗り移動する場合、出国する国でも入国する国でも移民局を通過する必要がありませんでした。明らかに国内線と同じでした。欧州連合国家が名実ともにお互い平和的に共存する一つの共同体を作り上げているわけでした。だからといって欧州連合の国家が各国の主権と領土を放棄したのではありません。各国の主体と領土をそのまま守りながらも、主権と領土を超越して共生と共存しています。それはどれほど大きな感動でしょうか。そしてそれはどれほど多くの人々の意思を尽くした努力があったでしょうか。欧州連合は第二次世界大戦が終わった後、ドイツ首相アデナイスさんのような少数のクリスチャンによって、このヨーロッパ大陸で再び自分たちがお互い銃を撃ち合うまいという趣旨から始まりました。しかし昨日までお互い銃を持って殺し合った人々が一夜にして平和の未来を作り出そうというのは、決して並大抵の簡単なことではありませんでした。それで1952年8月、フランス、ドイツ、イタリア、ベネルクス三国が鉄鋼、石炭に対する共同政策として、戦後経済の復旧とドイツの国際社会復帰を通じた戦争再発防止のために、パリ条約に従って欧州鉄鋼及び石炭共同体を発足させた時にも、その小さく制限された構成体が60年後、27カ国が貨幣統合を成し遂げ、国境を完全開放する今日の欧州連合に発展するとは誰も想像できませんでした。数多くの人々の意思を尽くした努力の結果が、今日のような欧州連合という歴史的実態として現れることになりました。第二次世界大戦以降、少数のクリスチャンたちがヨーロッパ大陸をヨーロッパ人の和合のための証明の席として、小さなこの意思が60年後に絶対多数の意思に拡大したのです。歴史の主観者が神様であるなら、どうして神様の摂理ではないでしょうか。最近スペイン、イタリア、ギリシャのような南ヨーロッパの財政危機を見ての通り、これからも欧州連合は越えねばならない峠がたくさんあるでしょう。しかし欧州連合の国家間でお互い銃を撃ち合わない平和の土台が 強固に固められるという意味で、今日の欧州連合ができるまで意思を尽くした方々のロークは、歳月が流れるほど一層光り輝くことでしょう。その欧州連合で昨年3ヶ月間滞在しながら、東北アジアの中国と韓国、そして日本が平和的に共存する未来について、未来を持つことができるという希望を持つようになりました。約10年前、私がジェノバ韓国人教会に仕えているとき、スイス改革教会の総会に参加したことがありました。その総会に折よく日本から派遣されてきた日本人宣教師もいました。客地で同じ東洋人同士、会いましたので、楽しく話を分かち合いました。しばらくのうち、スイスの牧師先生の一人が私に聞きました。なぜあなたは同じ東洋人と会いながら韓国語や日本語で話さないで、お互い他国の言葉の英語で話しますか。その質問は私の新鮮な衝撃でした。私はそれまで日本人と会って英語で対話するのを少しもおかしく考えたことがありませんでした。ヨーロッパ人はお互い会えば、大概の場合相手の言語を知っていれば、相手の言語で対話しようとお互い努力します。したがって、そのスイスの牧師先生の目には、同じ東洋人同士、遠く離れた第三国の言語で話すが変に思えたのでした。日本帝国の植民地時代に生きられた方々を除いたら、大部分の韓国人や日本人がお互い会った時、日本語や韓国語で対話できないのを当然と思うのは、韓国と日本が一番近いながらも一番遠い国であることをおのずから立証しています。それで私はスイスの牧師先生の質問を受けた以降、どこででも日本人に会ったら、私が知っている挨拶だけでも日本語で、呼びかけます。私たちがここ中国と日本の間に位置する朝鮮半島を、神様が私たちを信じ預けてくださった正面席であると信じるならば、私たちはあなたの隣人をあなたの体のように愛しなさいという主の御言葉に従って、私たちの一番近い隣人である中国人と日本人を心から愛さねばなりません。コリントの信徒への手紙1の13章は、愛はすべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると証言しています。愛はすべてのことを信じることです。それは神様に対する信仰です。私たちがたとえ少数だといえども、証明の席と自覚し、朝鮮半島の隣人である中国人と日本人を自分の体のように愛する限り、神様が私たちを通路とみなして、いつの日か三国が平和的に共存する未来を必ず作り出してくださることを信じることです。愛はすべてのことを望むことです。ギリシャ語の動詞エルピゾは希望するという意味です。これは人に対する希望です。私たちがイエス・キリストの中で、私たちの隣人、中国人と日本人を心より愛するなら、 精霊の感化の中で中国人と日本人も必ずその愛に愛で応答するだろうという希望を持つようになります。愛はまた耐えることです。愛の旅程にはどんな困難と峠があろうあったとしても最後まで忍耐し克服することです。クリスチャンの愛は一言でキリストの中で自分の意思を尽くすことです。意思が伴わない愛は最初から不可能です。朝鮮半島を照明の席と知り、朝鮮半島の一番近い隣人である中国人と日本人をイエス・キリストの中で自分の意思を尽くして愛するクリスチャンがいる限り、神様が今日の欧州連合のようにいつか韓国と中国そして日本が平和的に共存する東北アジア連合も作り出してくださることでしょう。いつでもどこにでもいらっしゃる神様は、ヨーロッパ大陸だけで神様であるのではなく、ここ朝鮮東北アジアでも神様であるからです。長い間白人の差別と冷遇の中で苦痛を被っていたアメリカの黒人たちが今日は法的に社会的に白人と同等な権利を享受することになりました。今やアメリカで黒人と白人の間の虚論を変に見る人もなく、誰でも人種差別的なことを言えば地位の肯定に関係なく法的制裁を受けることになります。さらにオバマ現米国大統領も黒人の息子です。これら全てのことはわずか数十年前には想像もできないことでした。アメリカが今日のような社会に発展することになった頂点に、黒人のマーティン・ルーサー・キング牧師がいます。彼は自分が生まれたアメリカを白人と黒人がイエス・キリストの中で和合する照明の席として耕すために、人種差別主義者の銃に撃たれ息を引き取るまで自分の意思を尽くしました。彼は黒人として生まれ、黒人だけ愛したのではなく白人も心から愛しました。彼は1963年ワシントン・リンカーン記念館の前に集まった25万人の聴衆の前で、あの有名な演説をしました。今日皆様にこの言葉を申し上げたいです。今もそうですし、これからも多くの苦労を味わわなければならないでしょうが、私には夢があります。それはアメリカンドリームに深く根を下ろしている夢です。私にはいつかはこの国がすっくとそびえ立ち、全ての人は平等に創造されたという信条の本当の意味にふさわしく生きていくだろうという夢があります。ある日ジョージア州の赤い丘で、奴隷の子孫と奴隷の主人の子孫が兄弟のように一つの食卓に座るようになる夢です。私には夢があります。黒人の子供たちと白人の子供たちが兄弟姉妹のように手を取り合う夢です。キング牧師が神様が自分の祖国として与えてくださったアメリカを黒人白人の和合を具現する正面席として守るために彼の意思を尽くした時、彼の夢は口頭無形な妄想ではなく、アメリカの法と社会制度とアメリカ人の意識の中で歴史的な実態として席を収めるようになりました。彼が信じていた神様が彼を通路としてみなして、ご自分の摂理を叶えられたことは言うまでもありません。それならば 神様を信じる私たちもやはりマーティン・ルーサー・キング牧師の夢を私たちの夢として見なすことができなければならないのではないでしょうか。私たちには夢があります。今もそうだし、これからも多くの労苦を味わわなければならないでしょうが、私たちには夢があります。それは神様の御言葉と愛に深く根を下ろしている夢です。私たちには過去の辛い歴史にもかかわらず、いつかは韓国人と中国人と日本人が世界で一番近い隣人としてお互いに韓国語と中国語と日本語で対話交わしながら、深く理解して疎通しながら愛するだろうという夢です。私たちには夢があります。韓国の子供たちと中国の子供たち、そして日本の子供たちが実の兄弟姉妹のように手を取り合って一緒に人類の平和を作り出していく夢です。私たちが神様が私たちにくださったここ朝鮮半島を今から照明の石として守るために、クリスチャンとして私たちの意思を尽くすならば、韓国と中国と日本を隣人同士にした神様がご自分の設立のために私たちの夢を必ず成就なされることでしょう。不幸な過去の歴史で絡み合っているこの東北アジアで、韓国と中国と日本が和合する未来を抱かせてあげることより、私たちの後の世代のためのさらなる大きなプレゼントはありません。お祈りいたしましょう。神様の御心は明日あそこで成し遂げられるのではなく、今ここから成し遂げられているので、今ここで私たちに与えられた全ての席が照明の席であることを悟らせてくださった神様が、この時間私たちに目をくださって感謝いたします。私の家庭が神聖な信仰の兄弟として立つことを望む私の夢が叶えられますように、クリスチャンである私がまず私の意思を尽くして私の家庭を照明の席として守ることができますように、私の職場を本当の和合の共同体として作ろうとする私の夢が成し遂げられますように、クリスチャンである私がまず私の意思を尽くして私の職場を照明の席として守ることができますように、我が国が神様の公の義と愛の共同体として建てられることを望む私たちの夢が叶えられますように、クリスチャンである私たちがまず私たちの意思を尽くして我が国を私たちの照明の席として守ることができますように、南北がお互いに、ね、狙いをつけた銃口を下ろして一日でも早く平和統一を叶えられることを祈る私たちの夢が成就されますように、クリスチャンである私たちがまず私たちの意思を尽くして朝鮮半島を照明の石と守ることができますように、韓国人と中国人と日本人がお互いに手を取り合って平和に共存する未来が到来することを信じて望み、忍耐する私たちの夢が成就されますように、クリスチャンである私たちがまず私たちの意思を尽くしてここ朝鮮半島から中国人と日本人を心から愛するようにしてください。そのようにして私たち皆がイエス・キリストの中でこの時代のためのノアとエレミア、パウロとシラスにしていただき、私たちの夢が全世界の人類のための神様の摂理として昇華されますように、イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。